はい、では、ブルゴーニュ続けますね。ブルゴーニュの地図見ていただきたいんですけども、次はコートシャロネーズ地区、コートドボーヌの南側に続く地域です。プルミエクリューとかはあるんですけれども、グランクリューとかはなくて、まあ、やっぱり、花形の、コートドールと比べてはちょっと、まあ、マイナーではないんですけども、まあ、まあそういったちょっと、まあ、マイナーっていうか、おとなしめの、地域にはなります。コートシャロネーズ地区の広域レジョナルの AOC、コートシャロネーズは、赤白ロゼです。まあ三色のマヨネーズとかで覚えてましたかね。で、コートデュクショワは赤の実。赤の実のクショワ。で、コートシャロネー地区の村名 AOC です。これ全部覚えてください。全部重要です。ブーズロン、リュリー、メルキュレ、ジブリー、モンタリーですね。で、ブーズロンは、生産色は白の実で、アリゴテ種から作られます。これはまあ、ブルゴーニュで唯一アリゴテ 100% で、認められている AOC ですね。ブーズロンはアリゴテ白。ブーズロンはアリゴテ白。リュリーは、赤白です。最近、私個人で見つけた、ワインがリュリーでとあるところがあるんですけども、最高に美味しいの見つけたので、ここは個人的に大好きな地域になってます、今。メルキュレ、これは赤白で、プルミエクリがあって面積が最大です。で、ジブリ、私はジブリ大好きなんですけれども、名前が似てますね。てか一緒ですね。赤と白作って、生産可能色です。モンタニーは白、シャルドネから作られます。まあ、シャルドネはそんな覚えなくていいですけど、白ですね。ブーズロンとモンタニーは白のみ。で、特にブーズロンはアリゴテで作られます。で、この中で面積最大なのはメルキュレです。覚えてください。はい、次はマコネ地区です。コートシャロネーズ地区の南に続きます。作られるワインの 85% がシャルドネか作られる白ワイン。まあ、これはどっちかっていうとですね、ちょっとまあ、安いって言った言い方ですけど、テーブルワインって言ってもまあ、ちょっとダメなんかもしれないですけど、まあ、すっきり爽やかに飲める感じの白ワインです。マコネ地区の広域 AOC は、マコンですね。これは、赤白ロゼ作っています。で、コミナルは、マコンプラスコミューン名がつくと赤白ロゼです。で、マコンビラージュは白のみ。で、あとはもう全部白のみですね。ビレクレッセ、プイフィッセ、プイロッシェ、プイバンセル、サンベラン。で、まあ、よく、まあ、間違ってしまうのは、覚えてますでしょうか。フランス、ロワールのプイヒュメですね。プイヒュメとちょっと似てますけども、そこは違います。向こうはプイヒュメで、こっちはプイフィッセ、プイロッシェ、プイバンゼルでございますね。そこはしっかり覚えてください。でこの中でマコンビラージュが、面積最大です。で白ワインがすべてシャルドネからです。はい、次はボージョレです。マコネ地区のさらに南です。ブルゴーニュ地方で最南端で、栽培面積が最大です。ブルゴーニュで栽培面積が最大なのはボージョレです。まあ皆さん知っていると思いますが、ボージョレ・ヌーボーですね。日本では有名で、11月の第3木曜日に解禁となります。ヌーボーは生産量全体の約3分の1にあたり、日本が最大の輸出先。まあなんでかっていうと、日付変更線の位置なんですけども、まあ11月の第3木曜日になって、なった瞬間に一番近いのは、先進国では日本なんですね。まあ、島国とか、まあ、いろいろ、含めると、また他にもちろんあるんですけども、まあ、そのワインが好きな国で一番、11月第3木曜日を早く迎えるのは日本です。なので、日本が世界で一番早く飲めるっていうことで、結構、なんて言うんですかね。やっぱり皆さん飲まれてますね。まあ、このボージョレ・ヌーボーに関しては、ちょっといろいろ意見私もありますんで、まあ、どっかコラムとかで書いてる部分あるんで、またどこかで発表できたらなとは思います。はい。で、これはね、地図覚えてください。北からですね。この後村名言いますが、この地図覚えてください。はい。まず AOC。ボージョレ地区の広域の AOC ですね。ボージョレとボージョレ・シュペリュールがあります。ボージョレは3色、赤白ロゼ作ってます。ボージョレ・シュペリュールは赤のみです。で、ボージョレ地区の、村名 AOC、コミナルの AOC ですね。北部にある10の AOC はクルデュ・ボージョレと呼ばれ、まあ、ちょっと秀逸な、素敵な、AOC をクルデュ・ボージョレ10個あります。これ全部覚えてください。で、さっき言った地図と、合わせて覚えてください。で、ちなみに言うと、ここは花崗岩です。こういった土壌も結構狙われるので、この地域に関しては花崗岩しっかり覚えてください。地図ですね。 見ながらで覚えていただきたいのが、サンタムール、ジュリエナス、シェナス、ムーランナバン、フルーリ、シルーブル、モルゴン、レネ、ブルイ、コートドブルイですね。まあまあ、もう呪文のように、よく唱えて覚えていました。北から順に、まあ、ポンポンポンって覚えていければ、まあ大丈夫かなとは思うので、まあまあまあ、そんなに難しくないとは思います。で、今回ちょっとそんなに覚える範囲少ないので、ここの地図はしっかり覚えていただけたらなと思います。で、生産可能色は全部赤です。シェナスが、面積最小で、ブルイーが面積最大です。で、サンタムールが最北端。まあ、これは地図見て覚えていただいたら大丈夫です。なんで最南端も大体わかるかなとは思います。はい、次、モノポールです。先週ですね、軽くちらーっと説明したんですけれども、まあ、そうですね、ボルドーは一つの畑を一つの生産者が作っていましたと。けど、ブルゴーニュはですね、一つの畑をいくつかの生産者が分けてたりするんですね。なんで、まあ、代表的なのが、グランクリュ、クロドブージョ、村のほとんどがクロドブージョというグランクリュなんですけども、そこには何十人もっとかな、っていう生産者がいます。なので、グランクリュ、クロドブージョって書いてるワインはもう生産者の数だけいますし、まあもちろんクロブジョ以外にも、他の畑、モノポールとかでもグランクリュ以外でも、畑を分け合っています。ただですね、今回この言うモノポール、単独所有畑は、一人の、生産者が一つの畑そのものを、丸々を、所有する、ことをモノポールと呼びます。で、これはですね、覚えていただけたら嬉しいですかね。まあ、今回そんなに覚えるとこないので覚えましょう。これでもだいぶピックアップしてます。本当にもっともっともっともっとありますが、だいぶピックアップしてるつもりなので、これはしっかり覚えてください。そうですね。じゃあ、まずシャブリ村、畑名クロデゾスピス。これはドメーヌ・クリスチャン・モロー。の人が持っています。で、この DOM ドットはドメーヌ略です。まあ、ちょっと実践的になっていきますが、まあまあまあ、これもしっかり表記としては覚えていただけたらと思います。まあ、試験的にはではなく、認識できるようになってください。で、次、モレサンドにはクロドタール。これはモメッサン。まあ、モメさん。まあ、モメッサン。どっちでもいいです。ジブレシャンベルタンはクロデュルショット。これはアルマンルソーです。まあ、素敵な作り手ですね。本当にもうアルマンルソー最高です。次はボーヌロマネはいっぱいいますね。クロデレアはミッシェルグロ。ラ・ロマネはドメーヌ・デュ・シャトー・ド・ボーヌロマネ。で、ロマネ・コンティはドメーヌ・ドラ・ロマネ・コンティ。ボーヌロマネのラ・ターシュはドメーヌ・ドラ・ロマネ・コンティ。ラ・グランリューは、ドメーヌ・フランスはラ・マルシェ。ムルソーのクロドラ・バールは、コントラフォン。コントラフォンもめっちゃいいですね。まあ、こういった具合です。まあ、こんな感じです。今回そんなに覚えることないと思います。なので、ちょっと深いとこを覚えていただけたらなと思います。で、前回やったコートドニュイですね。まあ、前回もちょっとウェイト重かったかもしれないので、まあ、合わせて覚えてください。はい。ということで、今回これで終わります。で、まあ、ブルゴーニュ超えました。もう簡単です。もう、あとはサクサク覚えていけばいいです。まあ、ちょっとイタリアとかですね、アメリカ、まあ、オーストラリアかな。そこら辺はちょっと AOC であったり、まあ、イタリアだったら IGP とかになってくるんですけども、GDP か。そちらを、まあ、ちょっと、ウェイト重いかなっていうぐらいで、ただもう、ほぼ半分ぐらい来たと思っていただいていいです。まあ、やっぱり覚えていくと、どんどん抜けていきます。逆に、最初覚えたことを忘れちゃったりします。で、私が一番やっぱりお勧めしたいのは、一番最初やったワイン概論ですね。あそこはもう絶対点数取れるとこなんで、で、絶対出る、いっぱい出るとこなんで、もうやりながらも毎週、やっといてください。解けるようになっても、何回も何回も見るとか。そうやって、もう、バッツリな、もう頭に、入れていただけたらなと思います。で、まあもちろん、各授業ですね。まあ間に合わなかったとことかもあると思いますし、余裕があればまた戻っていただけたらいいです。で、逆に余裕なかっても焦らないでください。一応、まあ日程的にはですね、まあ見返す時間とか、テスト勉強の時間取ってます。 で、それで予定してますんで、今追いつけてなくても焦る必要は全くないです。なので、一緒に頑張っていきましょう。質問どんどんください。待ってます。では、失礼します。